マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第456回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第456回目になります。この配信はクラウドファンディングキャンファイアのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も安谷さんはじめ合計9名の方にご支援いただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組のウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたらよろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト Discord にサーバーを開設しております。こちらは、ポッドキャスト番組、電気アウォーカーと共同運営しております。よかったら参加してみてください。Discord サーバーの URL は、番組のウェブサイトにリンクが貼ってあります。ということで、ですね、昨日、第4土曜日だったんですけど、今月の第4土曜日、ドットネットの部分協会第3土曜日にやりまして、第4土曜日がですね、いつもぶつかっちゃう、ユーマグ、アップルのユーザーズグループですね。ユーマグに定例会に久々に行ってきました。ドットネットロボがないから生きるよってことで行ったんですけども。まあ、そこでちょっと意外とですね、いろいろとお話をさせていただきまして、本当にどうも皆さんありがとうございました。アップルとかね、Mac ユーザーズグループですね、扱いはね。なんですが、行って喋ってきたのは、カメラの話とか写真の話ばっかりしてきたんですけども、すごい楽しかったので、また行かせていただきたいなと思っております。それでね、ちょっと、昨日は、Amazon の Kindle で、写真集を出すやり方っていうのを、スライドと Mac 使ってですね、いろいろとお話をさせていただきました。それと、会長のチャンテスさんにですね、無理を言ってですね、ちょっと最近のマイクロソフトの話をさせてくれってことで、Azure Sphere のですね、話を、させていただきました。皆さんこういうのがあるんで聞いてくださいみたいな感じでね、お話をさせていただきまして。いろいろ皆さん聞いて質問とかもしてくれましてね、まあ話してよかったなと思っております。マイクロソフトの話なんだけど、Windows の話は全然しなかったという、もういかにも今のマイクロソフトっぽい、話ができたのかなと思っておりますんで。まあね、参考になればよかったかなと思っております。それと、昨日も言われたのに、木澤さん iPhone どうするのって言われてて、iPhone XR ね、10月26日発売で、予約してないんですよ。例によってやっぱ高いなっていうのがあって、で、現物は見てきました。ヨドバシマルチミデイ横浜っていう、新しい行きつけの店にですね、行って、見てきたら、青っていうか水色の iPhone XR と、あとは、プロテクトレッドですね。私がいいなって言ってた、が2機種置いてありました。相変わらずあれ見ると XR って呼んじゃうんですけどね。ちなみに私バイオの XR って持ってました。あ、そうそう、バイオ XR ってどんなのかっていうと、今、テレビドラマで大恋愛って、戸田恵梨香さんと、室津吉さんですかね、がやってるドラマあるんですけど、の、室さんが作家をやってて、古いパソコンを出して、こう、作家活動を再開するってんで、パソコンにいろいろこう、小説を書き始めるんですけど、パソコンがバイオ XR です。インターフラップ方式って言ってね、排気口がちょっと違うんですね。蓋開けると、排気口が下に、ぐわっとこう、ぐわっとってのはあれですけど、下がってね。すごい面白いギミックなんですけど。あれ、1999年だったかな。買った時は、Windows 98のセカンドエディションかなんかが入ってたと思うんですけど。その後、どうしたんだっけな、Windows 2000にしたのかな、最後。そんなことやってまして。で、何の話だっけ？XR くて 10R なんですけども、見たとこね、なんかこう、iPhone 5C の延長線上にあるように見えましたね。やっぱり iPhone ってシルバーだとか、ブラックだとかね、まあゴールドとかっていう、なんかこう、落ち着いた系なのかな？そういう感じがしてたんですけど、 カラーバリエーションのある iPhone を見ると、なんかちょっとおもちゃっぽく見えちゃうっていう感じが、ちょっと私はしています。もちろんあれ全然おもちゃじゃなくてですね、LCD モデルとしてはもうハイエンドっつっても、ハイエンドって他にないんですけども、に相当するので結構いいやつなんですけど、あれなんかこんな感じかなっていうのがあって。ただ、プロダクトレッドは、あ、この赤の感じすごくいいなっていう。あの、周りのね、あの、アルミの部分も赤で、背面も真っ赤なんで。ただもうちょっとくすんだ赤がいいかなって。まあ、あの、シャー専用ザクの赤。ゲルググのようなピンクじゃなくて、もしくはあの、サザビーとかシナンジュの赤っていう方が、お前違うのかって言われそうなんですが、がちょっと趣味かなと思って、もうちょっと色を落としてもよかった。くすめた色でもよかったかなと思うんですけど。まあそれでもね、やっぱりプロダクトレッドかっこいいなと思って見てました。というところで、まだ検討中ですが、ちょっとね、動きがあるかもしれません。あの、いずれにしてもあの、iPhone 6今お借りしてるんで、あの、もうお返ししないといけないですし、かといって壊れた iPhone は、まあ前も話した通り、ちょっと修理は厳しそうなんで、近々機種変更するかなと思っております。あのね、Google の方に走らないですね。Pixel 3とか見てきましたけど。うん。なんかね、どっかでパフォーマンスがガクンと落ちんじゃないかとかね、そんなようなふうに思っちゃってるんですけどね。まあ、Apple 製品にしても食わず嫌いは良くないっていうのもあるんで、Android も、見る必要あるかなと思ってますしね。あの Windows 10との親和性とかあると、まあ今ね、あの Windows 10 October 2018アップデートの Your Home 機能もね、Android が先行してこう連携してますんでね。まあどっかで Google のなんだっけ、あの Android ね、もういいかなと思っております。そんなところで今あの Windows 10のお話をしましたけど、今日は、今回ですね、Windows 10のお話をしたいと思っております。これお話をしたのは前回、453回で Windows 10 October 2018アップデートについてこうお話をしました。で、あの時点で、リリースはしたんだけど、一回引っ込めてます。リリースバージョンアップを一回止めてて、今日10月28日の段階でも、マイクロソフトは、リリースをまだ一回止めたままになっています。さて、そのリリースが止まったままの原因は何かというと、リリース直後にお話が出た、ファイルが消されてしまうっていう不具合ですね。そういった問題が発生をして、そのままリリースが止まっているという状態になっています。長いですよね。あの、実はもう問題解決してるんですけど、もうだいぶ経ってますけども、で、今でもあの、Windows 10をアップデートすると、最新のバージョンは1803、あの、April 2018アップデートで、現状あの、April 2018アップデートの方もアップデートしようとすると、これが最新版ですとか出てきます。で、ダウンロードサイト行って、あの、強制的にダウンロードしようとしても、アップデートしようとしても、最新版はバージョン1803、April 2018アップデートということになっています。で、では今回ね、これなんでこの問題が、まずこの問題どういう問題かっていうところと、まあ今の状況っていうのをね、お話をしたいなと思っています。で、この問題の内容を簡単に言っちゃうと、すんげえ簡単に言っちゃうと、マイドキュメントとかピクチャーとか自分の個人の下にあるドキュメント関係のフォルダー、いろんなデータですね、あれが消えてしまうことがあるというのが今回の問題です。で、それをちょっと突っ込んでいきますと、この問題はですね、KFR っていうところにありまして、これ、ノンフォルダーリダイレクションというものです。で、この KFR の KF ですね、ノンフォルダー、知ってるフォルダーですね。これに関してはどういうことかっていうと、ユーザーごとに作られるフォルダーで、その配下にですね、ドキュメントとか、ピクチャーとか、ビデオとか、ミュージックとか、ダウンロードとかですね、そんなフォルダーが用意されてますよね。で、そこのことをノンフォルダーと言ってます。で、これ通常は C ドライブのユーザーズの下にユーザーアカウントのユーザー名があって、その下にドキュメントとかピクチャーとかミュージックとかいうファイルがね、フォルダーが作られてそこに保存されます。で、見た ただ、エクスプローラーとかで見ると、カタカナでドキュメント、ピクチャー、ミュージックとかね、ビデオとか出てきて、で、これ実際のとこを、ドキュメントってカタカナで書いてるんじゃなくて、ドキュメンツっていう実際のフォルダーに、仮想的に名前を付けてですね、リンクを貼ってるということになります。だからドキュメントっていうカタカナのフォルダー、ダブルクリックしてエクスプローラーで開くと、実際開かれるのはユーザー、C ドライブのユーザーズの下の自分の名前のドキュメンツというフォルダーが開かれるということになっています。これはリンクを貼ってるということになります。で、これ初期状態だと C ドライブに作られるんですね。で、その C ドライブでじゃあそのままデータを入れっぱなしにするかっていうと、まあ SSD を使っててね、256GB しかありませんとか、128GB しかありませんっていうところで、まあノートパソコンとかだとまあしょうがないところあるんですけど、例えばデスクトップパソコンだと、いや実は D ドライブに 2TB のハードディスクがあるんだよと、そっちにデータを入れたいんだっていう方多いと思います。で、こっち側の大容量のハードディスク側に、そのドキュメントとかピクチャーっていうのを写したいっていうことがあると思います。これ実際私もそういうふうにしてるんですけども。で、これでそのリダイレクションってことでですね、そのリンク先を切り替えるってことができます。これが KFR、ノンフォルダーリダイレクションということで切り替える。まあもともとその切り替える前からもリンクが貼られてるんで、これもリダイレクションなんですが、ということでですね、これが KFR と言われています。で、実際これ私もこういう使い方をいつもしてます。で、Windows 10をWindows 10じゃなくても昔からですね、Windows、それこそ前、2000ぐらいの時からやってましたかね。まず、Windows インストールすると、ドキュメントを C ドライブじゃなくて D ドライブ側のでっかいハードディスク側に、リンクを貼るっていうことをね、やってました。で、具体的にはエクスプローラーでドキュメントっていうのを右クリックしてプロパティ見ると、このドキュメントファイルを移動させますっていう、定義ファイルを定義というか保存先を移動させますっていうことで移動ってやると今あるファイルをとりあえずコピーして新しいファイル、フォルダーとマージしてくれるっていうことになります。まあそんなことをねずっと操作を最初にまずそういうのをやっていました。で、この KFR っていうのを仕組みっていうのは今私が言った操作をやるとまず移動元から移動先に今あるファイルをコピーするんですね。まあ初期状態だと中身は何も入ってないんですけど、コピーをして、さらにリンク先をその C ドライブの指定したフォルダーから、新たに自分で用意した D ドライブ側、まあこの場合ですけども、にリンクを切り替えるということをやります。まあこれが KFR の仕組みになります。今回ですね、ファイルをこう移動するっていうことをやった場合に、何らかの理由でファイルの移動が失敗しちゃったとか、あとファイル移動中に中断させてしまったっていうことが仮にあったとしますね。で、そうなると、例えば今までドキュメントフォルダーがあったやつをこう D ドライブにこう移したいっていうところで失敗したり中断したりすると、今まで自分が持ってたドキュメントとかピクチャーとかのデータは C ドライブの元のところに残ったままなんですね。で、そういう状態で実は April 2018アップデートって前のバージョン、あ、とか今1803つってる多分アップデートされてない方が使ってるバージョンは移動をさせても移動元にファイルが残ってしまうっていう不具合があったんです。まあ、バグですね。で、これ利用者の方から、まあ、ユーザーからですね、こういうバグがあるよってことで、マイクロソフトの方でも直して、オクトーバー2018アップデートでは、ちゃんと移動元をきれいに消すっていう仕組みを入れたんですね。だから、C ドライブに残らないようにしたっていう仕組みなんですが、どうもここの消すという処理のところに、バグというか不具合があった。みたいです。で、起きる条件としては、この、一回その KFR で移動失敗もしくは中断した状態で、Windows を April 2018アップデートから October 2018アップデートにアップデートする、バージョンアップするということをしてしまうと、October 2018アップデートになったところで、あ、古いフォルダ残ってんじゃん。で、映してないんですよね、実際。で、その古いフォルダーにまだデータが入ってるところを消しに行っちゃうんです。だから、ちゃんと映せていないと、今まで大切に取ってたやつが消されてしまうということになります。ということでね、こういう使い方するかとか、こういうタイミングでやるかっていうと、本当にレアケースだと思うんですよね。 マイクロソフトの発表でも 0.01% のユーザーでしか起きないことですってことで、私の周り見ても、こういうKFIREを使って私もホルダーを移動させてるって使い方をする人はいますけども、実際消しちゃったっていう人は、私の周り聞いてると今のところいないですね。うん、本当にレアケースだと思います。で、実際私もね、これ1803から1810、私もこれ実際エイプリル2018でアップデートから、オクトーバー2018アップデートにアップデートしましたけど、まあ、移動させる途中なんてそんな操作してないんで、実際なんともないです。ただ、その、マイクロソフトはすごくレアケースであるんだけども、ファイルを消してしまうっていうのはもう致命的だっていうことで、もうマイクロソフトとしても、これ非常に重大な問題だっていうことを受け止めて、まずアップデートを止めてるということになっています。まあ、これに関連してかね、同じタイミングでバージョンアップになったサーバーのですね、Windows サーバー2019、これも一回アップデート、リリースが止めています。これもジェネラルアベイラビリティってことで、一回リリースになったんですけど、一回止めているという状況です。で、さらに、問題はそれだけじゃなくて、ワンドライブの同期フォルダーを用意してた場合ですね、この移動に失敗をすると、例えば自分のドキュメント配下にワンドライブってフォルダーが作られるんですけど、その移動が失敗すると、古いフォルダーが消去されてしまう。で、これ、明確に書いてないんだけど、私の想像だと、もしかして、同期のフォルダーが古いドライブのままだったら、ワンドライブ側でも同期で消しに行っちゃうんじゃないかなと思っています。で、これはちょっと明確に書いてないんで、わからないんですけども、まあ、可能性としてはね、あるのかなっていうふうにちょっと心配になっちゃいますね。あとは、ワンドライブに自動保存。まあ、英語で言うとオートセーブっていう機能があったんですけども、で、これも、古いフォルダにデータが残ったまで、しかもコピーがされないっていうこともあるみたいです。まあ、そういったいくつかの問題があって、今回の、まあ、ファイルが消えてしまうという問題になってしまいました。で、これね、実際もう対策はされています。で、マイクロソフトとしての対応は、まあ、消えたら報告してくださいと。復旧はしてみますって言ってるんですね。でもこれ現実問題ね、この消し方されたら復旧できないんじゃないかな。消えたって分かった瞬間に、シャットダウンして、もう絶対ディスク書き込むな。その中で、いくつかファイルが救えるかなっていうような状態かと思っています。一回消しちゃったものに対してね、なんかそこに書いちゃうと、その消したものは実際データとしては残ってるんですけど、そのファイルがありますっていう管理してる部分がもうないんで、上書きされちゃうってことあるんでね。まあ普通にあれですよね、ファイル消しちゃって復元できないかなっていうのと話は一緒です。まあそういうことで救えるものもあれば、救えないものもあるかなっていう状況だと思っています。で、実はですね、これオクトーバー2018アップデートのインサイダープレビューのテストをしてたときに、フィードバックハブ、問題が発生したら報告、改善の要望があったら報告する場所なんですけど、フィードバックハブに報告があったんだけど、そのままリリースがされてしまった。つまり対応されたないままリリースがされてしまったということが言われています。で、これ大変申し訳ないんですけど、私もこれ出所が不明なんですね。で、周りのそこら辺の信用できる詳しい人たちがもうそういうことを言ってるし、いくつかのその海外の記事の中にもそういうこと書かれてるんで、おそらくこれは本当だと思うんですけども、要は問題ちゃんと報告してたのに、マイクロソフトは、まあ言い方悪いですけど、スルーしてしまったというふうなことにはなっているようです。で、これを受けてですね、マイクロソフトとしてもこのフィードバックハブっていう機能のところに、重要度のフラグをつけるようにしました。今ではこう問題発生しました。機能要望ですってあったんですけど、これ緊急ですとかやばいですって時は、それをこうチェックするように。とにかく急いでるっていうかね、危険ですっていうところをね、わかるように、項目を増やしたということを言ってます。まあ、これね、いろいろとあると思います。危険だどうこうっていうのは、マイクロソフトが、そんぐらい判断してくるよっていう、ことを言う方もいると思うんですけどね。まあ何らかの形でそのレポートきちんと書いてくる方たくさんいますんで、まあその人たちにちょっとマイクロソフトの方を優先して、すごい世界中から情報が集まってくるんで、 まあ、そこはね、いろいろとこう、工夫はしてるんでしょうけど、まあなんかわかりやすい手立てっていうのはないかなっていうことで、今回の重要度のフラグをつけるっていうことを対策としてやってるみたいです。で、今、まあさっき言いました、未だに製品としてはですね、リリースされてない状況なんですが、インサイダープレビューの方では、配布がされています。インサイダープレビューのスローリング、こちらの方にはですね、対策版の、Windows がダウンロードできるようになっています。で、だから、まあ、前からも話した、クリップボードの複数対応だとかね、クラウドクリップボードとかね、そこら辺を使いたいっていう人は、そっちのインサイダープレビューに参加して、スローリングで参加してみるっていうのも手かなとは思っています。だから私でもね、これインサイダープレビューってあくまでも実験台っていうかね、評価用なんで、それだけのために先行してほしいからっつってインサイダープレビューに参加するっていうのは、メインで使うマシンとしたらちょっとやめといた方がいいかなと思います。だから私もね、メインマシンは、これインサイダープレビュー参加してないんですね。あ、メインマシンの仮想だったり別のブートする領域の方には評価用でインサイダープレビュー入ってるのありますけども、本当にメインで普段使うやつは、今、この前入れ直しちゃったんで、1803のままで、1809が正式に降ってくるまではですね、ちょっと待とうかなと思っています。まあ、これね、難しいんですね。ドリキンさんも言われてましたけど、ソフトウェアって、ここら辺、この作り込みで、やっぱりこういう不具合ってね、作り込んじゃうよねってとこもあるんで、一概に何とも言えないんですけどね。まあ、ちょっと今回はね、ファイルが消えてしまったのはさすがにまずいかなってことで、マイクロソフトもすごく慎重になってるのかなと思っております。まあ、そういうことで、正式にですね、Windows 10のオクトバ2018アップデート、リリースされるようになりましたら、この番組でも、まあ、多分、皆さんがニュース見て知った後になると思いますけども、お話をしたいなと思っております。以上、Windows 10オクトバ2018アップデートの不具合についてお話をさせていただきました。はい、第456回は、Windows 10オクトバ2018アップデートのファイルが消えてしまうという問題についてお話をさせていただきました。まあまあまあ。私のとこ無事なんですけど。ね、ちなみに Surface の方は、アップデートしたんですね。アップデートしたっていうか、メインのデスクトップパソコンもアップデートしたんですけど、その後例の SSD がぶっ飛んだ話があって、再インストールしたら、1809がまだ来てない状態と。1809っていうのは、オクトーバー2018アップデートのことで、なんですけども、ということで、それだけ、メインマシンだけ、まだエイプリル2018アップデート、バージョン1803のまま動いているという状況です。ね、クリップボード便利ですよね。新しい。あれはね、複数対応ね、コントロール C でコピーして、Windows キーで V でやると候補が出てきてペタペタっと貼り付けられて、あれはすごい、すごく便利です。で、やっぱりちょっとフルで使えるようになりたいなと思っています。とはいつもちょっとインサイダープレビューはメインのところではやめとこうという感じで今こんな授業で使っています。はい、そういうことでまたいろいろネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。